皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたします。
こんばんは、 JK1BAN 田中です。
あ、こんばんは、 JI1KGQ 奈良文幸です。
はい、こんばんは、 JH1OSB の小浜です。
今日は3月2日で、明日は3月3日ひな祭りでございます。
うん、
ね、あっという間に3月もどんどん進んで、奈良くんもね、中学生の生活はすぐ終わりそうですよ。
そうですね、あと2週間で卒業となります。
あ、卒業までそれしかないか。ああ青春、中学生無線日誌。
はい、寝違えて首が痛い JI1KGQ 奈良文幸です。本日も中学生無線日誌を進めていきたいと思います。前回の放送で予告しました、今回はハムってについてです。小浜さん、ご存知ですか？
知らなかったんですよ。
まずハムってとは何ぞやということなんですけれども、これはジャードがやっている講習会を受けた人が使えるちっちゃな SNS のようなものなんです。登録すると、たくさんのコンテンツが使えて、その中にミニブログというものがあるんですけれども、そこでは、そこで僕は、この番組、QSY のことを随時更新しております。リスナーの皆さんでやられている方がいれば教えてください。またこれからは、メール、ツイッター以外にもハムってのブログの返信やメッセージ機能で、いただいた、ご意見ご感想も紹介できたらいいなと思っております。聞いたことがある人も、聞いたことがない人も、試しにやってみるのはいいかなと思っております。そのジャードの講習会を受けた人じゃなきゃ使えないんですけれども、小浜さん、田中さんは講習会で免許を受けましたか？
いや、金吉って試験受けました。
はい、私も国家試験の会場に4月と10月しかない頃でしたけども行きました。
僕はその講習会で4アマも3アマも受けたんですけれども、その後に家に謎の茶封筒が届きまして、なんだこれはと思って、なんか怖っとか思って、中をちょきちょき開けてみたら、ハムってのご紹介という感じで、ID とパスワードが書いたものが送られてきました。
そういうことか。
多分やっている方は分かると思うんですけれども、そういう感じで送られてきて、後からパスワードは変更できるんですけれども、その ID とパスワードを打ち込んで、使える機能なんです。その中にはメッセージの送信、相手に対する、メッセージの送信や、ミニブログ、そして、まあ、自分の掲示板のような、コンテンツがあるんですけれども、ニヤマに合格されている方はニヤマ専用ページがあります。
そこで差別化？
そうなんですよ。ちょっと差別化があるんですけれども、僕はまだ3アマなんで、ニヤマ専用ページは使えないんで、どのような風になっているのかわからないので、もしニヤマで、このニヤマ機能を使っている方がいれば、もしどんなことが使え、はい、どんなことに使えるのかっていうのを教えていただければ。
知りたいけど、はい、どれぐらいでジャードでね、ニヤマ合格してんだかね。
そうなんでしょうかね。でもニヤマの講習会って結構始まったばっかですかね。
それにものすごい値段が高いですよ、ね、
高かった。でも、うん、あの講習会で取れるっていうことで結構話題にはなってたよね、
うん、そうですよね、うん、そうなんで、皆さんニヤマ取ってる方教えてください、はあ、そしてあと、まだ無線をよく分かっていない僕なんかには必見なんですけれども、うん、質問ページがありまして、はい、OM さん、無線に詳しい方などに、自分の分からないことを質問してそれに回答、皆さんが回答してくれるっていうような、うん、某ヤフーがやっているヤフー知恵袋みたいな、はい、そういう、なんでしょう、
ハムって版です
な。そう、それのハムって版があるんですよ、うん、なんでその小さな SNS と同時にいろいろな機能が使えて便利なので皆さんもぜひ試してください。そして皆さんにちょっとアイディアを出してほしいんですけれども、うん、無線機のマイクの差し込み口ってなんか透明なプラスチックみたいなやつがついてません？こう、はいはい、パチンってはめる。
今のやつは、今風のやつは、
ね、はいはいはい、
うん、
今風のやつ、ね、
そうそうそう、今、無線機にそれ使ってるんですけれども、うん、なんとそのクリップの部分が折れてしまいました、はい、うん、そういう時に修理に出すにしてもマイクが1本しかない、そして修理代も高い、自分でやるにしても特殊な工具がなきゃいけないということで、うん、大変困っております、うん、そんな時に皆さんどうしていますかということで、うん、皆さんに意見、何でしょう、アイディアを出していただこうかなと思っております、うん、メールの宛先は qsy785@excite.co.jp、 エキサイトはエコー、エクスレイ、チャーリー、インディア、タンゴ、エコーです。ツイッターはハッシュタグ QSY785 をつけてツイートしてください、はい、もちろんハムっての、メール機能でもいいですよ。
うん、知りたいなこれ、何の押し方、うん、
そうだな、うん、
それでは曲に参りましょう、うん、受験の時はこの曲を聴いて頑張っていました、ほう、新垣結衣でいいな、メイクマイデイ、
かわいい、いいな。
無線は自作でより楽しくなる。
自作のコーナーになりましたけども、うん、今日はキット CW のキットを持ってこようと思ったんですけどね。
思ったんですね。
思ったんです、
はい、
ね、枕元にね置いてあったんですけども、気がついたらそれがねないんですよね。
え、これは不思議だな。幽霊ですかね。
まあ幽霊という名の神さんが
聞いてたらどうするんですか。
やばいな。
いやもうね探したんですけどね、ちょっと見つからなくてしょうがないなと思って、同じ枕元の横に置いてあるこの変な機械を持ってきました。
変ですね。
これ変でしょ。
いや、
これ、
いや変ですけど、一目で何だか分かりますよ。
何だかは分かんないけども、
私は分かりました。
まあはっきり言ってクレイジーですよこれは、
うんうん、ちょっとアンテナの部分がでかすぎる、
でかすぎる、いびつなものなんですけども、
土台からはみ出してますね。
もう全然もうなんかこのサイズに収まってないという。ゲルマニウムラジオなんですけども、巨大なバーアンテナなんですよねこれ。
そうね、普通はこんなアンテナは使わないですね。
20センチぐらいありますかね長さは。
はい、
で太さがですねこれ4センチぐらいありますかね。3センチかな、3から4センチぐらい。
そうですね、ペットボトルのキャップより一回りぐらい大きい感じ、
大きいですね。
そうですね、
もう重さがすごくてですね、もうなんかこうつまんで持ち上げることはまずちょっと難しいっていう感じの。でこれに、立地線を巻きまして、で、こちら、バリコンを、まあやって同調回路を作って、うん、でそれで同調した、エネルギーがこの横のこの細い、
はい、
線に伝わって、はい、でそこからゲルマニウムを通じて研波されて、うん、聞こえると。要はまあ電池がなくても夜中こうこれ聞きながらこう眠ることができると。
なるほど、
ケチな人用のラジオ
です。ケチな人用ラジオでね。もうこれ作った時にはもう大丈夫だなと思って聞いてみたら FN しか聞こえないんですよこれ。
あらら。
今 FN って言わないんじゃなかったですか。AFN とか。
あ、そうなの、うん、
新聞のラジオ欄には AFN って
書いてありますよ。
何の略なんですか。違う、
いや分かんないですけど、調べ
アメリカなんとかですかね、
う
ん、
FA のファーイーストネットワーク、
ね、ネットワークですね。
今違うんです言い方が。
なんと、はい、そうですか、うん、もうね外人の声しか聞こえないんです。
外人
まあ当たり前ですかね、アメリカの曲だから
外人いいじゃん。
そう、うん、おっちゃんの曲とかねしか聞こえないんですよね、うん、まあまあそうなんですけども、まあ、でも聞こえるからまあありがた
いですね、
うん、日本のやつはねこれアンテナのクリップがこう横ついてるんですけども、はい、これをつけると、まあ、NHK の教育と あと TBS かな、なんとか聞こえるのは。
アンテナは何を使ってるんですか。
アンテナはですね、コンセントアンテナっていうのがあるんですけど、
知ってます、知ってます、あの100ピコとかかましてね、
コンセント出しちゃう。そうなんです、
知らないです、
あのコンセントのところに挿して、まあ、そこのコンセントのどっちかがアースでどっちかがつながってないのがあって、うん、選ばなきゃいけないんだけども、その片方のところからコンデンサーを直列に入れて100ボルトが来ないようにして、でこう線をつなぐとアンテナ、この普通の電灯線がアンテナ代わりで使えるという、昔の人のねアイデアなんですけどね。
そうなんですか。
はい、はい、うん、ありましたね。
それをやるとね結構聞こえるんですけども、
かえってあれはねアンテナが長すぎちゃう。
そうなんですよ。
だからその強い電波しか拾わないっていうのもありますよね。
なんか選択度がちょっと悪いんですけども、まあ、ちょっと僕の設計がいまいちだったのかなこれは。
で、うん、一つ質問させてください。ゲルマニウムダイオードは何を使ってますか。型番。
ああごめんなさい、あのね、度忘れちゃったんですけど、なんとか60だったな。
あ、 1N60、
1N60、
はい、はい、そうですか、わかりました。SD46 か 1N60 という昔からの人が多分してると思う。大体今それぐらいしかないんです
よ、ね、ないし
1N60 しか手に入んないかもしれないですね。
1N60 ももう生産中止じゃないかな、
多分そう
かもしれない。慌てて買ってストックした記憶がある、これ。
ああ、
もう作ってないって
買いだめをして、
うん、得意のこの前のラッチリレーじゃないけどああいう風に買いだめをして、
結構皆さんね買いだめしてる人いると思うんですよ。でなんかかみさんに断捨離だって言われて仕方がなくオークションに放出してる人って多分いると思う、
は
い、
私もバリコン100個ぐらい集めた時ありました。
ありますか。
ありました。
うちも実はバリコン100個ぐらい家にあるんですけど、そのうちオークションかもしくはこの放送でなんかばらまくかもしれないですはい、まあ、そんな感じで、あのちょっと今回はこのゲルマニウムラジオ、うん、おかしなゲルマニウムラジオを紹介でした。
そうです。
これ写真でねまたブログで紹介
そうですね
あると思いますんで、
写真載っけましょう。
また皆さん見てください、
はい、
それでは音楽を聴いていただきましょう。今回開催されたピョンチャンオリンピックで NHK のテーマソングを歌った歌手が去年出したシングルです。世界の終わりでレイン。
今週の活動報告。
さあ今回は盛りだくさんコーナー3つ目があります、うん、今週の活動報告なんですが、皆様からの報告メールをご紹介したいと思います。では1つ目、奈良くんお願いします。
はい、前回の放送で、話題になりました埼玉市桜区の鉄塔について、JI3AES の北さんからメールをいただきました。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。前回の放送で話題になりました埼玉市桜区の施設直近にある赤城の鉄塔についてメールしました、
うん、
一風変わった細身のロケットのような形で目を引きますよね。あそこからは地元のテレビ埼玉の電波と NHK 埼玉の FM 放送の電波が送信されています、うんうん、以前は FM 放送の NAC5 の電波もあの鉄塔から送信されていたのですが、うん、NAC5 は現在埼玉県比企郡時川町にある有名な山の上に変わりました。
なるほど、あそこですね。
移動運用によく行かれるとこですね。他にあの鉄塔の近くには中波放送のアンテナが2本あるのですが、直近にあるのが NHK の中波放送で、現在は NHK の中波放送は埼玉県久喜市から 200kW で送信されていますが、その予備放送所が桜区のアンテナです。
なるほどですか。
また戸田市の河川敷に見えるのが TBS ラジオの送信所で 100kW で送信されています。我が家はこの TBS の送信所から数キロメートルの位置にありますので、通常の生活やアマチュア無線の運用には支障はないのですが、ちょっとしたアースの接触不良が、接触不良の機器があるとその部分から電波が侵入したり、場合によってはここから全く別の周波数の電波が再輻射されることがあります、うん、我が家では電話機に混入し
すごい、ね、
通話に音楽が入る現象がありましたので、電話会社に申告したら電話線に接続するフィルターを送ってくれ、 それで収まっています、
うん、
また戸田市の少し古びた公衆電話でも TBS ラジオの電波が混入することもあり
これいいな
初めて経験すると驚きます以上疑問に思われた鉄塔のお話でしたということでいただいております。
調べていただいてありがとうございます。
すごいですね。
じゃあ戸田市民はじゃあ TBS ラジオにいじめられてるの？
そんな感じになっちゃいますよね。
TBS がよく聞こえる、どこ行っても TBS 聞けるということでいいことな
の、うん、いいよね。
でも、うん、電話かかってきて急に TBS 聞こえたらびっくりしますよね、電話ね。
だって、うん、ねえ、変わっててこの死に損ないがだったら怖いよね。
そうですか。北さん調べていただいてありがとうございます。
ありがとうございます、はい。そしてもう一つツイッターのご紹介をいただきました、うんうん、ツイッター、としあきさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第24回のさいたま市、秋ヶ瀬公園の件、ちょっと気になったので Google のストリートビューで確認したら送信所の局舎にTBS って入ってますね、うん、ほうほう。テレビ埼玉の送信所でしたか。
そうか。
横須賀のケーブルテレビでは MX は見れますが、うん、埼玉は見れません。
そうですか、そうですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういう調べ方があったか。
ね。そうですね。
時代だね。
あれもすごく便利な機能ですよね、Google ストリートビュー、
うん。でもこうやってお二人がね、アンテナっつったことでね、メールいただいたわけじゃん。メールとツイッターいただいたわけです。やっぱり皆さん興味があるんですな。
そうですね、
気にはなるよね。
好きなんですね。
うん、いやだって車乗ってても大きなアンテナね、アマチュア無線化であったらおーっとっとって思っちゃいますよ
ね。そうですよね、
うん、そうですね、うん、いやいや私が投げかけて教えてくださいねって言ったらこうやってお二方ありがとうございました。よくわかりました。
ありがとうございます。
何にも知らないことがいいんで、また教えていただくときよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ活動報告のメールもう一つ来てますんでね、はい、これ小浜さんお願いします。
はい、こちらいただきました、はい、アパマンのモビホでゴワッと飛んでいく、
ゴワッと飛んでいく
これゴワッと飛んでいくってなんかいいですね、うん、表現がね、
飛んでいく
なんかゴワッとって、はい、ゴワッとっていうのはあの出力のゴワッとですね、はい、はい、まずはこちら読ませていただきますね。 JK1BA の田中さん、 JH1OSB の小浜さん、JI1KGQ の奈良さん、あ、受験 お疲れ様でしたと。
いやありがとうございます。本当、終わって、ほっとしております。
は
い、
メッセージいただいたのは JO1FHM の鳴島さんです。はい、いきなりですが最近の小浜さんの番組の逸脱は目に余ります。目に余るの、うん、で時間をきちっと守ってこそ普通のラジオ番組なのではないでしょうか、うん、QS は普通のラジオ番組ではなく超マニアの番組ですので、そのまま続けてくださいということで、お褒めのお言葉預かりました。ありがとうございます。
よかったです
ね。よかったです。さて今回は初の DX のお話をさせていただきます。はい、約 7300km 離れたロシア、タンボフの局との交信に成功しましたのです、はい、先日の土曜日の朝、日の出少し前、朝早起きしまして、リグに火を入れて7メガをワッチ、うん、もう聞き慣れた東方面の曲が聞こえていました、うん、いつもなら聞き流しているだけなのですが、今回は前日にツイッターで何気なしに朝は早起きして DX 狙ってみますなどとつぶやいておりました。またフォロワーさんたちが続々と DX 講師の報告されているのを見て、これは一応電波出すだけ出してみようと思い、 CQ を出しているロシアタンボフの曲に向けて SUR 工房の縦振り電気を叩き始めました。初めのうちはもちろんスルーされました。当たり前です。 5W の電波が届くわけがありませんが、そのうち私がコールすると CQ が一瞬止まるようになりました。どうやら気づいてくれたようです。
うん、聞こえたんだ。
いやーよかったですね。それでもまだまだ届くはずがないと高をくくりつけて、くくってですね、打鍵を続けていたら応答がありました。明らかに私のコールサインが届いている。RST549 のレポートをもらいました。
それは十分だ。
いいじゃないですか、ね、ただですね、サフィックスの H と I をもうこうミスコピーされていましたので、うん、一生懸命ですね DEJO1FHM JO1FHM FHM と何度も何度も打ちまして念を込めて打鍵しました、うん、この時私は不思議と冷静で、これでもしミスコピーのまま終わったとしてもしょうがないやと思いながら打鍵を続けました。するとついに、JO1FHMTU73 大感激でした。
来たね、
来ました。 普段は国内局と和文でまったり楽しんでいるので、うん、DX なんて無縁だと思っていたのですが、今まで味わったことのない感動が昇る朝日の高温な風景と重なり全身を駆け巡ったのでした。
ブルブル来ちゃうね。
赤飯って言って言われましょう。
続々と来ると思いますよこれ。ツイッターでこのことをつぶやくと早速おめでとうとか DX 沼へようこそという祝福の言葉がいただきました。この時の設備は以下の通りですということで、こちらリグはですね MFJ9200 7メガの、フィルターモジュールだけを装着した CW 専用機ですね。
CW 専用機、
はい。アンテナはダイヤモンドの HF40CL で10メートルの高さということで、
これモービルホイップですね。
そうですね、電源 SUR 工房、先ほど言いました、TTS1012016、総額にして7万円ちょっとのこんな安価な設備でも
すごい
DX 楽しめるんですね。次は東へアメリカを狙ってみたいと思います。ここで一句、
1句
あったんです。早起きし東欧諸国聞こえたらごわっとなれど飛んでいけいけということで、こちら写真もねいただいています。
素晴らしい FB ですね。
ありがとうございます。
よかったですね。
今写真見てるんですけども、本当に失礼ながらこじんまりした設備ですよね。
はい、
ね、
それ
だけどヨーロッパ前飛んだという、
この電源がね、味があっていいですねこれね。
かっこいいですね。
かっこいいですね。こうどっしりとなんか重量感ありそうです、
ね、ありそうで、金属製のね、全部金属っていう感じなんです。いやー、おめでとうございます。これでどっぷりやっぱり DX の世界にはまっていくんでしょうね。
そうですね、やっぱり、ね、朝方は結構あのヨーロッパ方面は狙い目、しかも斜めがあって夜遠く飛びますから狙い目なんですよね。うちも1回だけねヨーロッパ方面ねあとちょっとっていうところがありましたね。
あ、
売ったらね QRZ っていうのは返ってきたんですけど、そっから先行かなかったですね。
そうですか、はい、成島さんありがとうございました。これはねもう体中ブルブルしたんだと思うんですけども、次の 5W の DX どこになるでしょうか。またメールお待ちしてます。
お待ちしてます。
さあ今日は3つのコーナーもあったもんですから、非常にこうコンパクトにコンパクトにやったんですけど、やっぱり時間が足んなかったらしくてね、小浜さんがまだ喋りたいと
すみません、
エンディングに自作の話を少し持ち込みたいということです。
また怒られそうなんですけどね、ゲルマニウムラジオっていう、 こう巨大なバーアンテナなんですけどね、はい、まあ、これもしね戸田に持っていったらどうなるのかなっていうのはちょっとふと考えまして、
さっきのねメールの中にありましたけどね、
これちょっと車に積んでまた埼玉行った時に聞いてみます。でレポートしますんで、ぜひちょっと皆さん楽しみにしてください、
ね、公衆電話で TBS が聞こえるぐらいの戸田ですからね。
いやちょっと戸田で TBS 聞いてみたいな。
もうあのこのメールによって戸田市のなんて言うんでしょう、観光客が増えたのかなって思って、
みんな大音ラジオを持って戸田に行く、
戸田に行くっていう ね、
そうですね、じゃあそのレポート楽しみしてますんでよろしくお願いしますね。
はい、
さてもう3月もね、どんどん進んで、来週が3月の16、あ、次回が3月の16日、もう半ばになって、もうそろそろ中学生日誌も終わりに近づいてきて、来月からね、まあ、どんなタイトルするか今考えてると思いますからね。
そうですね、
奈良君も考えておいてくださいね。
はい、わかりました。
さあそれではお別れに曲を聴きながら、皆さんとさよならでございますが、今日選んだ曲は大門軍団ですよね。西部警察パート2のテーマ、大門軍団わかりますよね。もうすごい車をガチャガチャ壊したいだけですけど。演奏は大阪市音楽団です。では皆様また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
なんじゃいこりゃ。
この番組に対するご意見ご要望ツッコミなどは qsy785@excite.co.jp、qsy785@excite.co.jp までお寄せください。ツイッター、フェイスブックなども地味にやっております。qsy785 で検索をお願いいたします。また当番組をリアルタイムに聞くことができなかった方、番組から始まる前に寝てしまったという方は、各放送分アーカイブをネット上に公開しておりますので、いつでも好きな時間にポッドキャストでお楽しみいただくことができます。検索はシーサー qsy、SEESAAQSY で検索をよろしくお願いいたします。この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたしました。